Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ご機嫌いかがですか、ガオナケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2010年8月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは作家の浅田次郎さん。著書「終わらざる夏」を踏まえつつ、この本に込めた思いについて、そして戦後65年を経たこの時代社会についてお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
浅田次郎、1951年東京都出身。95年メトロに乗ってで吉川英治文学賞文学新人賞。97年ポッポ屋で直木賞。2000年身分義士伝で柴田連三郎賞。2006年お腹召しませで中央公論文芸賞と司馬遼太郎賞。2008年中元の虹で吉川英治文学賞をそれぞれ受賞。著書多数。最新刊は集英社から出版の終わらざる夏。
Let's get knowledge with fun。
ガモの県がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは作家の浅田次郎さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
集英社から終わらざる夏上下巻が出版となっております。この本では玉音放送後に千島列島の最北の孤島シュムシュ島で起きた悲惨な戦いを通じ、戦争の真の恐ろしさ、そして生きることの素晴らしさを訴える壮大な人間ドラマとなっておりますが、もう少し詳しく浅田さんご自身の言葉でこの終わらざる夏というのをご紹介いただくとどんな感じになりますか。
はい、これはねなかなか知られていない話でして、うん、誰でも昭和20年の8月15日に戦争は終わったというふうに思ってるんですが、はい、
終戦、
もちろん大変広範囲で戦争が行われていたんで、はい、その途端に終わらなかったところもあるんですけれども、うんうん、唯一ですね8月15日過ぎて8月18日になってから開戦となったという場所があったんですね。
8月18日
に戦争が始まった、
始まっちゃった
シムシ島というね、はい、千島列島の最先端にある島なんですけれども、
はい、
このことについて、うん、あまり知られていない戦士なんですけれども、
は
い、これを小説にしてみようというふうに思いました。
確かに知られていないということは、私も当然知らなかった口の一人ですけど、これがでも実際にあったということなんですね。
これも調べれば調べるほども大変ドラマチックな、もうありえないと思われるような、話でしてね、
はい、
やはりその対ソ連との相手がソ連軍なものですから、
はい、
対ソ連との外交上の問題で案外これは恣意的に消された、あまり伝えられなかったのではないかというふうに私は疑ってるんですよ、
うんうんうん、
だから歴史の中から消えてしまったんじゃないかというふうにね。
でも明らかにというか厳然としてあった事実、もちろんそうです、ということなわけですね、そうですね。本当にこれはちょっと驚きの事実がここにつまびらかにされているという感じなんですが、
はい、
この作品は構想30年、はい、原稿用紙手書きで1500万枚という
回数。これ1500枚です。
いや、500万枚もなかった。ごめんなさい。1500枚ですね、はい。はい。対策なんですが、この作品の着想のきっかけというのはどういうとこから来たんですか。
これはね、もちろん私も知らなかったです、はい、最初はね。
はいはい、
私昔自衛隊に行ってたんですけれども、その自衛隊に行った頃、まあ、20代の頃ですね、
はい、
戦士の講義があって、その講義の時にこのが教官から紹介されたんですね、
はあ、戦争の歴史の中で、
はいはいはい、それで初めてその時に知って、
うん、
まあ、ちょっとショックを受けましてね、なんでこんな話を自分は知らなかったんだろう、
うんうんうん、
ということで、まあ、いつか小説にできたらいいなというふうに思ってました。
ああ、なるほど。じゃあその自衛隊時代にそれを初めて知って、
そうです、
こんなことがあったのかと、はいはい、いうことを、うん、じゃあそれ以来ずっと持ち続けていたものが、うん、
構想30年って言うとちょっと大げさなんですけどね、以来30年あのいつか書いてやろうと思って、うんうん、コツコツ資料を集めたり、
うんうんうん、
コツコツ頭の中で考えて、
うんうん、
で、ようやく4年前ですかね、はい、筆を下ろしましたのが、
ほう
ほう、で4年、それから4年かかって連載をしまして、うん、出来上がりました。
じゃあ本当20数年後ずっといろんな形で情報も集め、はい、コツコツ積み上げてきた。
そうですね。
これは例えば現地への取材なんかもあったりするんですか？
これはね難しかったんですよ、うんうん、本当は作者の責任として現地取材なんかは必ず行かなければいけないんですけれども、まず行くことがその簡単に行ける場所ではない、
うんうんうん、
いろいろな問題がありましたね、
はい、うん、
それとその行くためにはこういう場所ですから相当の日数を取らなければいけなくて、私もこの仕事ばっかりをしてるわけではないんでね、同時にやっぱりいくつもの連載をやってますので、どうしてもその時間が取れなかったっていうのが申し訳ないですけれども、うん、もう自分の至らなかったところであります。
まあ、でもその他のいろんな情報を積み上げてということに関して、うん、具体的にはどういう形で情報をこれは収集するものなんですか？
ね、やっぱり活字として残ってるものです。
あ、やっぱり記録としてはある、はい、ところにある、
はい、それでね、うん、もちろんこれは生存者の方いらっしゃるんです、まだ、うんうんうん、大勢いらっしゃるんです、
はい、
でそういう方からもご連絡をいただいて所在も確認できてたんですけれどもね、うん、私はその時さてどうかなと思ってしまったんですね。
ほう、というのは
これはとても難しい問題なんですけれども、私はドキュメントを書くわけではない、
うんうん、
ノンフィクション小説を書くわけではない、あくまでも物語を書くんだよ、
はい、
こういう時に実際の体験者にお会いして話を聞くっていうのは、物を作る上においてはとても怖いことなんですね、
はあ、リスクも伴
う、引きずられていってしまう、
はあ、
その現実の問題にですね、
はい、
そうすると普遍的な多くの読者に訴えかけるだけの物語性を失うという危険性があるんです。なるほど。実は
個別の事象が強いだけに、
は
い、う
んうん、これは現代史近代史を小説で扱った時には全部に言えることなんです。ただし私はノンフィクション作家ではない小説家でありますから、やはりそのフィクションの部分というのを大切にしなければいけない、そのフィクションを通じてそれを訴えなければ嘘だ、
うんうん、
という自分の考えがありまして、申し訳ないのですがご遺族の方や生存されている経験者の方とは一切会わないという私の方針を最初から決めてしまいました。これを、まあ、ノンフィクション的に言うならば無責任だということを言われても仕方ないんですけれども、私は小説家としてはそれが良識であるというふうに思いました。
何が真にこう伝えたいものなのかという部分を胃の一番に考えたということですね。で、まあ、その文書の、資料をいろいろと当たってということになってる。
そうです、うん、調べれば調べるほど資料というのはたくさんありますので、はい、
あるんですね、はい、でもこれね、それこそほとんど日の目を見ていないものが多かったかと思いますが、はい、それをじゃあ掘れば掘るほどこんなことになってるのかっていう、うん、
ただこの小説で私が書いておりますのは、はい、このシムシ島の戦いが全てではないんです。このシムシ島の戦いのにまつわる人々がどのようにして戦争に連れて行かれたか、どのようにして動員させられたか、世の中の状態はどうであったか、あるいはソ連の場合はどうであったか、
うんうんうん、
というところまで広げて書いてありまして、つまり実際の戦闘シーンというのはほんの一部、
そうですね、
ごく一部なんですね。ですから資料というのはそういう意味で広範な資料が必要。
確かに、だからこれね、その史実に基づくものもたくさんもちろん入ってるんでしょうけど、それぞれの登場人物がまあかなりいて、いろんなとこでいろんなものが同時進行、しかもこの8月15日をこう、ね、はい、挟む数日間ですね、ほとんどがね、はい、ここの、まあ、群像劇と言っていいんですかね、そういう、ものが本当にいろんな意図が絡み合ってという感じですね、うん、
現実を描くっていう、のは一視点では無理だと思うんですよ、
うんうんうん、
やはりね、
うん、
それぞれのどの環境で受け止めていたか、どういう思想を持ってそれを受け止めたかっていうのは人それぞれ全て違うわけですから、はい、うん、少なくともできるだけ多くの人を動員して、私の小説の中に動員した上で8月15日を語らせる、うん、それによってその社会の状況っていうのは今の人にも 比較的正確に伝わるのではないかというふうに思いました。
だからその起こった事象は確かに一つなのかもしれないけど、うん、それを どの角度から見るのかと、ええ、そうなんですね、照らすかという、
やはり怖いのはね、もう65年も経ちますでしょ、うん、そうするとね、その間の情報っていうのが整理されてくるんですよ。
整理、
うん、整理されて一つの形にまとまってくるんです。
あ、
そうすると65年後の人というのはですね、非常に確率的にその環境を受け止めるんですよ。
そうですね、
こういうものだっていうふうに、うんうん、でも実際はそんなはずではなくて、
うん、
まあ人それぞれ受け取った受け取り方は違った。うん、だからそういう意味では最も、私知りませんよ、私生まれてないんですから、多分想像してこういう感じだったのではないかというふうに書いたつもりです。
うんうん、そうですね、まあでもそれによって本当に浮かび上がってくる、だからそれこそ例えば僕なんかとってはシベリア抑留とか、例えば字、はいはい、面だけでは知ってたけど、
はいはい、
なんでそういうことがあったのか、まあ、満州に攻められてとかそのぐらいの認識しかなかったんですよ、うん、
はいはい、
こんなにも理不尽な経緯があったのかということをまず知らされる、うんうん、
はい、
でそこでしかもそれぞれの人間たちがどう、まあそれこう考えるよねっていう感覚に襲われる、うん、
ええ、
そこですね、やっぱね、一番肝になるのは。
そうですね、うん、結局その戦後僕らが知っている情報というのはやっぱりある程度コントロールされたものもあると思うんですよ。今のそのシベリア抑留の件などもそうなんですけれども、他の戦争のことに比べると悲劇であるあり理不尽である割には情報量が少ないと思うんです、
うんうんうん、
これはやっぱりその国家間の国際関係に触れてしまう大変微妙な問題を含むの で、
ね、はい、
そういう形に整理されていっちゃったんだと思うんですね。
そこの整理ですね、
はんはんはん。だからやはりそういうことをより史実に近く、事実に近く、悲劇は悲劇として、
うん、
伝えるのは小説家のやっぱり使命だと思いますね。これはなかなか歴史家では難しい、うん、あるいは政治家でも難しいことですね。
ですね、うん、まあ、やっぱその政治家だったり歴史家だとその整理された情報をど
う
表現するのかというふ
う
になっちゃいますからね、はい、そこにはでもその整理されたつるっとした中にはもういろんな太陽を持った人たちが確実に存在していたという。
そうです
ですね、
ええ、うん、所詮小説家っていうのはね、うん、嘘をつくのが仕事なんです。もちろん責任を持った嘘をつかなければいけないんですけれども、その嘘をつくというのはどのような表現でも小説家は可能であるという意味ですね。学者さんはそうはいきません、うん、今まで定まってきたものというものを覆すのは相当の勇気がいりますけれども、小説家の場合は if が許されるんですよ。そこにやはり小説家としての限界もあるんだけれども、小説家としての可能性もまたある、
うんうん、
無限にですね、
うんうんうん、
だからこれをお読みになった方でこんなはずはないとかこれは違うとか思われる方大勢いらっしゃると思うんですけれども、まあお叱りくだされば、まあ、それは謙虚に、受けるしかないですね。
でもそれはある意味全部違う多様な案件だから
そういうことになる
んですね。そうなんですよね、うんうんうん、だから確実にこういうこうだった人がいるはずだろうと、うん、そうね、いうのがね、そのかなりの確率ありますよね、これね、う
ん、まあでもやはり自分の知らない時代のことを書く、しかもそれを知ってる人がまだ大勢いる、
うん、
ここを書くのはとても勇気のいることでしたね。
うんうん、そうか、じゃあそのこれを、まあ、完成に至らせるまでのその思いとかその情熱というのはどこに一番重きを置いてたんですか。
うん、なかなか書き出せなかった理由もそれなんですけどね。
あ、
そうかといって、はい、次の時代になってから自分が書くのではね、
うん、
自分自身も年老いてしまいますし、また責任を果たしたことにもならないというふうに思ったんですね。
うんうん、
だからやはり前の時代の方の、まあ、僕の父母の時代ですがね、
はいはい、
父母の時代のことは僕がこのように解釈、このように受け止めて、このように描きましたっていう、やはりメッセージとしては必要だろうと。
今のタイミングで。
今のタイミングで、ね。
その先輩たちの世代がまだいらっしゃる。
そうですね。
この時代
だからむしろお叱りはいただきたいわけで、はい。
なるほど。
僕としても間違ったところがあるなら、それは次の作品に反映したいと思います。
実際に、例えば同時代に経験されてた先輩方からの生のお叱りが欲しいと。
このように僕は解釈し、このように書きました。
はい。
これを次の世代にこのように伝えましたがいかがでしょうかというつもりで僕は書きました。
そうか。
Let's get knowledge with fun。
さあ、そしてまあその今のタイミングでという、まあ今のタイミングというのは戦後65年、まあある意味節目の年ということでもあるんですけど、その浅田さんが捉える戦争の正体ですね。
あのね、やっぱりこれもね、僕ら65年戦争しなかったわけですよ、
はい、
僕らというのは我が日本はですね、
はい、
これは世界史の中でも僕はないと思いますよ。
これだけ長きにわたって
65年間、
うん、
日本の徳川時代とかありました、もちろん。それはあの鎖国体制下の時代にはありました、
はい、
ただ近代に少なくとも入ってからは他国と戦争を65年間しなかった国っていうのはちょっとないんじゃないでしょうかね、
うんうん、
あのそういう意味ではですね、あの私たちは戦争の実感というのはもちろんほとんど忘れている、
はい、
国民的な記憶としても忘れている。だからなおかつその確立化された戦争のイメージというものがまかり通るようになっているというふうに思います、
うんうんうん、
でもあの戦争というのはそんなに単純なものではない、
はい、
後世の人が考えるほど単純なものではない。特に僕たちはそれを忘れ去っているだけに一番戦争を単純に捉えてると思いますね。
うんうんうんうん、
だから正体というのはもっと全然複雑で巨大なもの、
はあ
は
あ、
僕自身も知らないですから、
そうですね、
はっきりは言えませんけれども、そうであることは確かで、
先ほどのパートでね、その整理された情報という話じゃない、はい、やっぱりその我々知らない世代にとってはもう整理された情報としてしかそれはないわけですもんね、
はい、そうですね、うん、例えばね、一つの例を挙げると、うん、軍人は悪であるというような考え方ですね、
はい、
これはもちろんあの誤った戦争をして、例えば侵略戦争に加担したので軍人というのは悪である、日本軍は 悪であるというのは、これはイメージとして定着してるんです、実はね、
はいはい、
誰が何と言おうがこれはそう教えられてきたし、うん、そのようにイメージされている、悲しいことにですね。でも実際本当はそうだったのかなと思うとね、もっと複雑なものだと思うんですよ。善と悪なんかで言い切れるような単純なものではない、
うん、
特にその軍人兵隊っていうふうに考えますとね、軍人の中で職業軍人なんていうのはほんの一つまみであって、戦時中にほとんどの人っていうのは召集令状で引っ張られた普通の暮らしをしているサラリーマンや学生の人たちなんですよ、その人たちが戦争に行って、じゃあその人たちも同じ悪かというと、ここは論理はそこで停止してしまうんですね。まあそのようにして今のは一つの例ですけれども、はい、戦争の正体っていうものを僕らあまりにも画一的に単純に捉えてると思います。
この大作終わらざる夏の作者として戦後65年に寄せる思いというのは、そうするとどういうものになってきますか。
いつもね、夏になると僕はこれはね、あの日本人は偉いと思うんですけれども、決して忘れないですね、
うん、
夏になると、
はい、
必ずいろいろな本が出版社され映画が放映され、そのいわゆる戦争関係の番組っていうのを夏になるとやる、いろんなところでそういうものをやる。僕はこれはね、それは若い方の中には全然こういうことを歴史としても処分しちゃってる若い世代の人たちから見ると、なんで未だにって思う方も多いと思うんですよ、それは。でもこれはやはり僕は偉いと思う。65年間確かになんで未だにっていう距離ではありますけれどもね、それでも僕が知ってる限りは、僕が物心ついてからこれは一つの儀式としてね、毎年の8月っていうのはずっと同じようなことが繰り返されてきます、
はい、
僕はこれはね、あの偉いと思う、
はい、
日本人のね、美徳とするところで決して風化させないという意思を感じますよね、
うん、
僕はそういうふうにしてこの65年間っていうのは、日本人は戦争の記憶っていうことに関してはよく保存してきたなというのが、あの自分の実感ですね、
うん、
あの夏になるといつもそっちの方をありがたいなと思います。
それも、まあ、もちろん整理されていく中でっていうことになってくるんでしょうけど、はいはい、でも少なくともそれを忘れてはいないと。
忘れてはいない。また、あの、忘れてはならないと思っていることは確かです。
そうすると、今から65年前にいろんな場所、境遇、思いを胸に終戦を迎えた、まあ、いろんな、その先ほど出た人生の先輩方への思いというのはどうですか？
僕らはあの平和な時代に生まれて平和な時代に生きてるわけですね、
うん、
あの僕は昭和26年の生まれですけれども、
はい、
すでにそうなんですよ。すでにもう平和な時代に生まれて、
はい、
高度成長期の平和な時代の中で育った。でもやっぱりそれはあの戦争の多大なる犠牲があった結果そうなったということであってね、もしあの戦争が全くなかったとしてもやっぱりもっと不自由な時代だったと思います。それはそれで、
はい、
あんまり自由ではなくいろいろな制約があり、僕らはとてもそういう意味ではその戦争の結果平和の申し子として育ったわけで、これに対してはしみじみ戦争のことを学ぶにつけありがたいことだという感謝の気持ちは忘れたことがない。
先輩たちの時代があって、うん、この時代を享受できているという、そうです
ね、ええ、
うん、
だってよく考えてみると、まあ、日本の軍兵隊だけで300万人が死んだって言われてますけれどもね、うん、その人たち自分が好きで戦争したわけではないですからね、誰も、
うんうん、
みんなある時手紙が来て、会社をもう仕事も畑や田んぼもそのままうっちゃらかして瞬間的に戦争に行かなければならなかった、そういう人たちが300万人も死んだ、その結果ですから、
うんうん、
やはりこれは感謝しないというのは嘘だと思いますね、
うんうんうん、まあ、それだけにその生きるという意味の重みというのがそこで厳然として出てくるかと思うんですけど、 でもその翻ってみて今現在が例えば、うんうん、非常にネガティブな数字になっちゃいますけど、うん、年間3万人を超えるような自殺者がずっといるような状況だったりする、うん、その中でその生きるということについて戦争も踏まえてそれを後に享受しているという我々の現状も踏まえて、うん、浅田さんが多くの方に伝えたいことってのはどういうことですか？
まあ、3万人の自殺者というのは多分世界一でとんでもない数字だと思うんですけれども、まあ、豊かさが人を自殺に導いているっていうことなんですよ。結果はね、
豊かさが
、うん、結局貧困な時代貧困な国家っていうのはそれほど自殺者が多くはない。いつも自分が生命に命の危険に脅かされている時というのは自殺どころではない、生きることを考える、
うん、
ただし今のようにとても保障されてるわけです、その生命が、ある程度の、まあ、格差社会なんて言うけれども他の国に比べればこれほど格差のない国は実は社会主義国家以外はないんですよ、だからそういう国に生まれ育って幸せですから、豊かで幸せですから、そこから出てくる数字なんですね、この3万人っていうのは、
うんうん、
だから僕はこれはねどういうことなのかっていうのは、豊かだから人間が弱っちくなっちゃったのかっていう、そんな簡単なことではないと思うんです、
うん、
例えばもっと生理学的にね、ある程度人口というのは淘汰されなければ人間が生きていけないからという、なんかこの種族の本能みたいなのがもしかしたら働いてるかもしれない。だから戦争がなければこれだけの人間が自分で死んでもらわなきゃ、社会が維持できないというような、そういうもしかしたら生理的な働きがあるかもしれないんですよ。わかりませんよそれね、わからない。ただし、まあ、はっきり言えるのはこの豊かさゆえの3万人だということは言えます。
豊かさゆえ、
ええ、これが貧困な危険な時代だったら自殺する人はこんなに出るはずはない。
豊かであるがゆえに
ですね、皮肉なことですが、
そうか。でもなんかね、それこそ豊かになりたくて生きたくていた当時の人がいて、だけど豊かになったのに生きることが別にどうでもよくなっちゃう、本当な、何なんですかねこれね。
例えばね、
うん、
自殺する人だって携帯電話持ってるわけですよ。でもその携帯電話そのものがつい20年前には存在しなかった、このようにね、わけなんですよ。そうすると65年前なんかとんでもないですよね。個人の電話すらもちろん誰も持っていない、
うんうん、
まあ、これが豊かさの正体なんですけどね、
うん、
社会的には物質的にはもうどんどん科学が進歩してその値段が安くなっていって普及して恵まれていって結果的に豊かな生活になるんだが、それでも自殺する人はむしろ増えていってしまう、
うん、 それはなんか別に生きることが軽くなったとかっていうこととはまたちょっと違う、そんな単純なものじゃない。
それもあるでしょうけどね、うん、だからその生命の実感っていうのはを失っている、
うん、
生きているのか死んでいるのか、その辺の区分けっていうのがよくその人にはっきり分かっていない。これは厳しければ厳しいほど死は近くにあるので、うん、はっきりこの区分けはできるわけですよ。
ああ、こっから先は。
そうです。生と死という。
うん、
ただ豊かな時代になればなるほど、うん、死というものは何か暴揚としたこの地平を漂っているものであって、うん、そこまでの距離感が測れないというようなことなんじゃないでしょうかね。
う
ん、
そうか。リアリティの問題ということにもあるわけですね。
そうですね。
うん、
Let's get knowledge with fun.
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは作家の浅田二郎さんです。集英社から終わらざる夏、上下巻が出版となっております。戦後65年、物質的には豊かになったけれどもという話、まあ、先ほどのパートでもありましたが、その何がなくなっちゃうんだろう。
よく樽を知らずという言葉がありましてね、知足知足という言葉がありまして、はい、幸せっていうのは、うん、やっぱり自分がこれが幸せだ、満ち足りていると思えばもうそれで幸せなんであって、うん、自分は足りない、あれが足りない、自分は幸せじゃないんじゃないだろうかという疑問を抱き続けていれば、どんなに大金持ちになろうが暗い人心を極めようが不幸なだというわけですね、うんうんうん、だから人間が幸福になるためにはまず樽を知るということが大事だということ、うんうん、まあこれは至言だと思うんですけれども、まあそういうような世の中というのは、今の世の中で言うとそういうことっていうのは、やっぱりその樽を知らざる人間をたくさん作ってしまう世の中、うんうん、この豊かになればなるほど樽を知らざる人たちだらけになるのではない。だからいつも不満がある、いつも自分の不幸感ですね、
うんうんうん、
なんかどこがとは言わないけれども、なんとなく不幸な感じがするというような、そういうような時代になってるんじゃないか。
あ、
これが逆にその本当に社会で恵まれていないね、戦争があったり、貧しかった時代っていうのは、ちょっとのことでも樽を知ることができる、ちょっとのところにもこれは幸福だと感じることができるから、その幸福をこう捕まえながら生きていくという生き方をすれば、自殺などということはない。うん。それとあと、人と比較をした時に人を容易に羨むことができるんじゃないでしょうかね。ちょっと届きそうな感じがするから。だから昔のだったらもうほとんど階級社会ですから、戦前の階級社会でしたら、もう とてもじゃないけど あの人と同じ学問は受けられないとか、うん、一番最初から諦めるっていうか届かない、
うん、
幸福っていうのがあるから、それは妬みませんよ、
うん、まあ不連続ですから ね、
うんうん、妬みません、うん、だから今はね、ちょっと間違えば届くだろうという感覚が誰でもするので、うん、人を妬むやっぱりそねむ気持ちというのがすごくある。
うん、
だからこれはもう不幸感に結びつきますよね。
うん、
これが豊かさイコール実は貧しいっていう、
うんうん、
ことだと思うんです
けど。なるほど。絶対量は圧倒的に増えてるけど、その相対的な部分で、うん、まあ、全然足りない足りないと思えちゃうものが周りにいっぱいあるわけですね。う
ん、だから不幸なんじゃなくて、不幸感が、不幸な感じがするっていう時代なんでしょう。
そうですね。絶対的な不幸じゃないですよね。うん、それはね、明らかにね、うん。
絶対的には幸福ですよ、それは。
うん、そうですね。うん、そうすると、でも、自分の樽をどこに設定するのかっていうことを明確にしとけばいいのかなって
ね。ね、うん、だから、いつもいつも自分でそういうことを、その原点に立って考えてなきゃいけないんじゃないですか。
うんうんうん、
私は実は昨日、川口湖までね、ちょっと用事があって行かなきゃならなかったんですけれども、
はい、
その時に自動車で行くと高速道路が1000円に今度は今行けるらしいんだけれども、 ETC を積んでないから損するだろうなと思ったんですよ。
はいはいはい。
でそこですごく悩むわけです、自分で、
うん、
それで不幸感がなんか起こっちゃったんですよ。ETC を積んでいないということにですね。でもよく考えてみれば、はい、昔は車も持ってなかったんだし、高速道路もなかったんですね。
1000
円もクソもないわけですよ。
そうですね。
電車で行くしかなかったわけですよ。
はい、
だからこういうことじゃないでしょうか。あらゆる生活のすべての局面で、うんうん、我々はその自分の取るに足らない不幸というものに妙に絶望している。
むしろ自分で作り出しちゃってるぐらいな感じ、
うん、そうですね。だからそこでやっぱりよく考えてみればっていう、その必要でしょうね。
そうですね。そうか、だからやっぱそこなんですね。なんか絶対的には幸福なんですよ、だからね。
そりゃそうですよ。
絶対的には。
みんなが車を運転して、みんなが高速道路に乗ろうとしてる時代ですから。
ですよね。そこで、飢え死にする人は、まずいないし、っていうことですもんね。そうすると、じゃあ、この時代に持つべき視座というのは、やっぱその辺になってくるんでしょうね。その、原点に立ち返る、まあ、原点まで行かなくても、一歩、こう行き過ぎたら下がって。
そして樽を知ることでしょうね。それで初めて幸福っていうのは見えるんだと思います。そういう謙虚な生き方っていうんですかね。そういう謙虚な生き方っていうのが、やっぱり、はっきり幸福に結びつくんだと思います。
日本の近未来の展望とか姿っていうのをちょっとお伺いしたいんですけど。
なんかね、ここのところバブル景気が崩壊するまではなんか絶好調という感じで ね、多少デコボコはありましたけれども、はい、僕の記憶する限りは、僕が物心ついてからずっと右肩上がりで来たような感じがします。で、バブル崩壊と言われた時以来ですね、もう20年近くも経ちますけれども、ね、
はい、
それからは何か展望が見えないっていう、将来どうなるかよくわからんっていう感じはありますね。まあ今ですから、ここで一服して、きちんと基礎から考え直す時代に来てるんじゃないでしょうか。未来の展望が持てるようなことを今基礎を整備するっていうことがね、なんじゃないでしょうか。それは今問題になっている税制のことだとか、
はい、
教育のことだとか、国防の問題のことですとかね、そういうものをこういう時期に、威勢のいい時は考えないですから、誰もこれでいいんだと思ってますから、
いけいけどんどんですね、
はい、でこれでいけなかったわけですよ、つまり本当はいけなかったわけですから、これをやっぱり今きちんと考える、時代に来てるんじゃないでしょうかね。ここで何年かかってもいいから、ここできちんと新しい未来の国家の基礎というのを作るべき時なんだと思います。
なるほど。
ちょっとだから痛い時代ですよ、
まあでもチャンスとも、
チャンスです、
言えるかもしれないですね。樽を知るチャンスかもしれないし、
そうですね、
いうこと
で。それにね、やっぱりね、その良かった時代、もう僕の世代が典型なんですけれども、高度成長の良かった時代をずっと享受して何の苦労もなく育った連中というものが、この試練を、今の試練の時のね、リーダーになってるんですよ。だからこれは僕の年代の人はもうこれは当然の罰だと思って、これは未来のために今は一踏ん張りみんなでしなければいけないと、
こういい思いをしてきたから、その、ね、そお返しをちゃんと、しとかなきゃいけないと。
いやー、だってずーっと僕はもう58ですけれども、58年間戦争もしなくて、で別にどんな苦労があったわけじゃないですからね。本当に苦労なしに育ったと思いますよ、みんな。
じゃあそのありがたさを、
そう、今だから号外しましょう。
Let's get knowledge with fun。
終わらざる夏の中で、まあ、主人公のうちの一人でもある片岡がそうであったように、こう本を読み知り学ぶ喜び、そしてその必要性というのはどういうふうにお感じですか。
近頃本が読まれなくなったって言いましてね、活字離れが言われてますけれども、やっぱり知識教養というものは僕は全て、ほとんど全てなら、それを、まあ、もちろんこういう ラジオでもね、知識や教養っていうのは身につけることができるけれども、例えば大きな大部の本なんていうものは全部朗読するわけにはいかないですよね。ですからこういう形でこの終わらざるなという本がありますよというご紹介、このぐらいまでが限界です、電波を通じたら。そうするとそこから先はどうやって勉強するかって言ったら、その本を読むほかはない。
そうですね、
ですね、だからそういうふうな結果から見ますと、やっぱり映像音声のだけでは真の教養というのを全部パーフェクトに身につけるというのは無理であって、やっぱり本を読まなければ、活字を読まなければいけない、 というふうに思いますね。そういう意味では本を読まなくなったっていうのは実はみんなが勉強しなくなったっていう。元明はみんなバカになるぞっていうそういうことだと思います。
やっぱりだから本当にその知識的な血となり肉となるものはやっぱり活字でしかないぐらいの
ないです。僕は自分でははっきりそう思ってます。
あの浅田作品の魅力の一つとして圧倒的な情報量とか知識量っていうのがあると思うんですけど、どうやって浅田さんはそれを獲得するんですか？
あまりそんなに物知りだとも思わないんですけれども、ただ知識を吸収する方法は 100% です。活字です。
活字、
あの人から聞いたり、あのパソコンで取ることもしません。どうしてかというとパソコンから得られる情報は非常に不安定なもの多いです。だから例えば個人がそう思ってることを断言して書いてしまったりね、そういう時には全部裏を取らなきゃならないですね。自分が責任を持って仕事するためには。だから最初からやりません。で最初から出版物、あの活字の情報、それでも資料の本の中での矛盾というのは出てくることがありますよ。でそこではまたそこで自分が調べて、どっちが正しいかというあの合理的な説明ができるまで調べて一行を書かなければいけない。だからそれの積み重ねですね。ですから資料としているのは全て本、活字です。
そのでも活字を読んで知識情報を得るというのは、まあ、相当なエネルギー量も必要だと思うんですけど、
僕はちょっとあまり他の趣味がないもんで、それがどのぐらいのって言われてもあの自分の生活になっちゃってますんで、よくわからないですがね。ただ僕はあのすごく早寝早起きで、 朝5時に起きて午前中に書く仕事を終わらせて午後は読書ってもう決めてるんですよ。だから1日に4時間5時間は必ず読書の時間に当てて、今でも昔も今でもずっとその通りにやってるんで。
その一番の源というかモチベーションの源というか原点にあるのは何なんですかね？
小説が面白い。
小説が面白い。
だから活字はみんな好きなんですけれども、その中でもとりわけ好きなのは小説。まあ嘘話ですよね。これは子供の頃はもうともかく小説が好きですよ、しょうがなかったので、今でも小説が一番好きです、もちろん。いろんな書物の中では。だからその小説の嘘話に対する魅力っていうのがやっぱり僕の読書遍歴の常に中心にあることは間違いない。
じゃあ単にその事実がどうだったとか情報がどうっていう、そういう知りたがりという感じではなくて、もっとなんか違うんですね。
もっと違います。あの一番は物語を楽しむ。
ははは。
だから簡単に言えば、子供の頃にギリシャ神話にうっとりしたり、イソップやアンゼルセンの物語にドキドキしたのと全く同じ感覚で、大人になってもそのストーリーを楽しんで、これが一番基準になってます。
だから逆に言うと浅田作品がいろんなジャンルとかスタイルに、ね、こうかなり広がりがあると思うんですけど、そういうとこなんですかね。
そうですね。僕これこんなに小説読むのが面白いんだから自分で書いてみようと思ったんですね、子供の頃に。そうするとそれを書くのにやっぱり読んだ人を面白がらせてやろうという気持ちがあるわけですよ、自分の中には。だからそういうふうに思うとね、つまらない小説は書きたくない。やっぱりこれを読んでる間はもうみんな電車乗り過ごしてほしいと思うし、もうみんな徹夜してほしいと思う、はい、そのぐらい面白い話をね、やっぱり提供していきたいと思ってるんで、面白さはまず考えますね。
なるほど。話の面白さありきなんですね。
面白くなきゃ詐欺でしょ、小説が。1500円とか1700円とか高いお金出してね、買ってみたものがつまんなかったじゃ済まないと僕は思うんですね。よくね、あの芸術、まあ、小説というのは文章芸術だと思いますが、芸術はやっぱり面白くなきゃ芸術じゃないですよ。どんな理屈っぽい芸術だろうが、やっぱりね、直感的に見て面白い、聞いて面白い、これがやっぱり一番の肝ですよ。モナリザの、ま、なぜ見飽きないかって言ったら、まあ、見れば見るほど面白いから実は見飽きないんです。僕は芸術っていうのは本来はそういうものだと思いますから、大衆の娯楽ですね、最大の娯楽ですね。
面白くなければ芸術じゃない、
はい。
浅田さん、その面白さを追求するとどんどんどんどん湧いてきちゃう感じなわけですか、物語。
他に趣味がないですからね。いつも小説のことしか考えてないんで、
うん、
面白い話を、例えば街を歩いていて誰かがそこで おじさんが転んだとしますね、
はい、
目の前で、うん、面白いですよね。でその面白い話っていうのを自分でね、頭の中でそれから 2,3 時間は膨らませますかね。なぜ転んだかとかね、それとあのおじさんが転ぶまでにはどのような経緯を経たかとかね、転んだ後な何をしてどこへ行ったのかとかいうふうなことをずっと連想し続けますね。何かこう面白いものを見た時にはね、これは子供の頃からそうでした。日々面白いもの探し。
あ、そうですか。で面白いものを見つけたらもうじゃあ一つ一つメモ取ってみたいな、そういう感じ。
いや、メモはあまり取らないんですけど。
あ、取んない。
想像するのが楽しいんですね。
あ、そうですか。でもそこから膨らんで作品にまで昇華するものもあったりする。
もちろんその延長上にありますでしょうね。
です
よね。小説家という仕事その自体がその延長上でしょう。連想、想像する力ですね。
じゃあどれだけ面白がれるか。
面白がれる。やっぱりね、小説はね、これは読者の方分かると思いますけどね、書いてる人がつまらないと思って書いてる、嫌だ嫌だと思って書いてるのははっきり分かりますよ。小説字に現れてくる。だからやっぱり面白い小説はね、書いてる人間も調子づいて書いてる、面白がって、だから僕はいつも小説を書いてるときはとても面白がってるし、面白くないときはまず書かないですね、その日は、ね、こう今書いたってろくなもの書けないと思えば書かないですね。
そうですか。じゃあ作家浅田次郎の本質、面白たがり屋って感じ。
面白たがりですね。確かに。
そうなんですね。そうするとそのこれまでの作家活動から学んだことっていうのはどんなことになってくるんですか。
仕事やっててあんまり学んだとか勉強してるとは思ってないんで、今思うのは小説家って小説書いてるだけじゃダメだったんだっていうのが今の実感ですね。
小説書いてるだけじゃダメ。
いや、小説って小説家って小説だけ書いてればいいと思ってたんですよ。
うん、そう思いますね。
そうじゃなくて、うん、時々ラジオにも出なきゃならないし、いろんな対談したりね、はい、サイン会に行ったり、なんか日本ペンクラブというのがあるんですけど、そこの専務理事やってますんで、そこの仕事をしたりと。こんなにいろんなことをやらなければいけなかったのかっていうのがなんとなく実感です。
そうです、ええ、小説以外のこともやんなきゃいけないんだっていう、ええ、そうなるほど。浅田さんの作品の中では、本当に多くの作品の中ではその人間の本質というものが描かれてると思うんですけど、人間の本質って何なんですかね。
見た目のままの人もいるし、見た目じゃ ままとは裏返しの人もいるし、ただそれぞれが大変個性的で大変多様である、決してこれを同じような顔でハンコでついたような人間を小説で書いてはいけないと思いますね。
その歴史として整理するみたいな、そういう一面的なのっぺらなものにはなりえない。
まあ、これよく確実的に書きたがるんですよ、やっぱりね。書いた方が楽だから、そういうふうに。ただ、そんなはずはないんで、どこ行っても代官が悪者で、その、アキンドがみんな悪者なんてはずはないんで、悪者の中にもいろいろいるだろうでしょうし、でそういういろんな個性っていうのをきちんとね、人間の社会と同じようにリアルに描き出すのが、やっぱり、小説では肝心なことだと思います、ね。
じゃあ今後もそういったことを世に問うていきたい、描いていきたい、表現していきたい。
そうですね。これは人間を描いてこその小説だと思いますんでね。人間が描ききれなければどんなに面白いストーリーもダメですし、面白いストーリーにならないですよ、第一。人間が描けてないと。だからそれは小説を描くへのテクニックの基本なんで、よくこれからもマンウォッチングを重ねていこうというふうに思います。なるほ
ど、はい。じゃあその面白たがり成分がどのように発露されるのかというのは非常に楽しみにお待ち申し上げております、はい。最後になりますが、番組恒例の質問なんですけど、これまでで一番思い出に残る先生というのはどんな方ですかね。
僕実は勉強しなかったんですよ。 僕の頭の中ではね、先生っていうのはあんまりいい印象がなくてですね、なんかいつでも全員が敵みたいな感じっていうのは、まあ先生もそうだったんですかね、先生から見たら僕もそうなんですけれども、うん、なんでね、まあ、いわゆる恩師ですとか、記憶に残る先生っていうのは、あんまりないんですが、むしろ学校の先生じゃなかった。たんじゃないですかね。アルバイトした先の先輩だとか、うん、ちょっと旅先で知り合った人だとか、なんかそういう人にいろんなことを教わってきた、まあ、日常会う人ですね、
はい、
会う人にいろんな人ことを教わってきたというような気はしますね。
なるほど。特定の人物からも う,、うん、もうかなり多大なものをガーッと浴びたというんじゃなく、
そうですね、うん、ただ僕は学校の勉強は嫌いでしたけれども、本を読むのがとても好きだったんで、だから小説家としての恩師って言われれば、川端さんとか谷崎さんというのは本当に恩師だという感じがしますね。
なるほど、なるほど、それは作品を通して、そうですね、いうことですね。
小説の師ってのはそれだけでいいんじゃないでしょうか。その、うん、個人的に別に知る必要はなく、作品というものがあれば、その作品が尊敬できればもう恩師じゃないでしょうか。
じゃあそれが浅田さんにとっては川端作品だったり谷崎作品、
そうですね、
であった、ラジオ版学問のすすめ、本日は作家の浅田二郎さんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ、スペシャルエディション、
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、作家の浅田二郎さんをお迎えしてお送りしました。いや、浅田二郎さん、本当にこう面白い作品を書き続ける、小説家でいらっしゃいますが、まあ、面白くなければ小説じゃない、もうね、断言していらっしゃいましたね。その面白たがり成分が今後どのように発露されていくのか、こちらも合わせて楽しみにお待ち申し上げたいと思います。番組ではあなたからのご意見ご感想もお待ちしています。番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめからお寄せください。また番組ではツイッターを展開しております。アカウントは学問アンダーバーすすめ、またはラジオ版学問のすすめでツイッター検索してください。ホームページには番組ツイッターへのリンクも貼ってあります。オンエア情報、ポッドキャスティングアップロード情報、ゲスト情報など続々とつぶやいておりますので、ぜひフォローしてください。次回の学問のすすめは、編集工学研究所所長、イシス編集学校校長の松岡聖剛さんをお迎えしてお話をお伺いします。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。